二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、伊藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はですね、二藤さんの新しいお店がオープンして、だいたい1ヶ月ぐらい経たれたということで、ちょっとそっちの話を聞いていこうと思うんですけれども、
はい、
2018年の9月の7日でしたっけ。
そうですね、
7日、1週目ぐらいですよね、はい、そうですね、に高円寺の北口に、高円寺で2号店となるお店を出店されたと思うんですけれども、
はい、
はい、いかがでしょうか、1ヶ月経ってみて。
そうですね、まあまあでも、想定内っていうか、まあ、いい意味でもいい悪い意味でも想定内っていう感じですかね。
まあ、思った通りだなっていう。
そうですね、まあ、今回すでにある既存店っていうか、南口にお店があって、その北口に新しくお店を今回出したっていう形で、まあ、初めての試みだったんですよね、同じ駅周辺でっていう意味では。まあ、なんで、なんて言ったのかな、まあ、南口でもある程度集客結構してきちゃってるし、まあ、インパクト的にもチルチアってお店がもう高円寺で、高円寺ってそんなに大きい街じゃないんで知られちゃってるだろうなっていうので、まあめちゃくちゃこう爆発的に伸びるとは思ってなかったというか、まあ吉祥寺なんかは結構爆発的にこう一気に行ったんですけど、そんなにそこまではいかないだろうなっていうふうに、まあそもそも思ってて、まあその想定内っていう感じですかね。だけど、まあ別にそんな悪いわけではないですね、当然。
まあ、順調っていう、
まあ順調ですね、
なるほど、
狙い通りぐらいの、ただまあやっぱり想定外に売り上げが爆発してくれたりとかしてくれたら嬉しいですけど、まあ、それがまあなかったっていう。
なるほど、あれですね、吉祥寺店の時も初速っていう意味では、
まあそうですね、
そうでしょうね、
吉祥寺も1ヶ月前2ヶ月目はそうでもなかったですね、3ヶ月目ぐらいから一気にこう伸びてきたんで、まあそういった期待もしてますけど、
まあ、1ヶ月目、まあ、今後さらに期待かなという感じですかね。
うん、そうですね、
吉祥寺店は確かこの間また別の場所で聞いた時に、やっぱ一番調子がいいみたいな、
そうですね、
グループの中で、一番
伸び率的に
伸び的にみたいな、おっしゃってましたもん
ね。めっちゃ調子いいですね、はい、まあ、どんぐらい1年半ぐらいですかね。
そうですね、
だけどもう結構な勢いで、まあやっぱりそのずっともうやってる中野 の店とかのが売り上げはいいですけど、でもそれに迫る勢いぐらいな感じで伸びてますね。でもそれはね、想定外のだったんで、言ったらその吉祥寺って競合が多いエリアなんで、めちゃくちゃなんで、そこまで行けるかどうかっていうのは不安だったんですけど、意外に行くなみたいな、っていう風に感じてるんで、まあやっぱああいう吉祥寺みたいにいろんな遠方からも来てもらえるようなエリアっていうのは、まあ、ネット集客する上で、まあ、そういう可能性があるんだなっていうふうには思いましたね。その爆発的にこう伸びるというか、やっぱ場所的には全然良くないんで、その駅から10分弱ぐらい歩くし、まあ、そんなめちゃくちゃ吉祥寺の中で栄えてる商店街でもないし、多分一番栄えてない商店街じゃないかなって思うぐらいの商店街だし、でもそこであれだけ今のこういう数字を出せてるって考えると、まあなんか吉祥寺はもう一個ぐらい出してもいいかなっていう感じですかね。
そうなんです、
ね、
でも今回高円寺2号店だと思うんですけれど、
はい、
そのやっぱ同じエリアで2店目出す難しさみたいなのやっぱあるわけですか、その、実際出してみて、また今までとは違うじゃないですか。
まあ当然ありますよね。その集客しても分散しちゃうし、 だ例えば南口店に近い人は南口に行くだろうし、北口に近い人は北口に行くだろうし、で前だったらその北口に人も別に高円寺って北口から南口は行きやすいんで、
うんうん、
あのアーケード街とかくぐれば行けちゃうんで、だから、まあ、新規の獲得っていう意味では分散は必ずしちゃうだろうなっていうふうには思ってましたけどね、うん、ただその南口がある程度こう基盤ができてたんで、多少その新規が分散しちゃってもなんていうのかな、問題ないっていうふうにも思ってたし、数字的にも、あとはまあ北口にも作っちゃえば、まあもう高円寺にはバーバーは出せないだろうなっていうか、
うんうんうん、
高円寺といえばチルチ、チルチアみたいな感じになっちゃうと思うんで、そう簡単にこうライバル店も出しづらいだろうなっていうのもありましたし、まあそういう意味ではまあ良かったかなと思いますけどね、出して、
うんうんうん、で今回ホームページもこう新しく南口店ので作るんじゃなくて、
うん、
あ北口店ので作るんじゃなくて、うん、そうすると南口店で使ってたホームページの中をいじって、
うん、
どっちの店もこう共通のホームページにされたじゃないです
か、はい、
あの辺はなんか理由があるんですか、新しく北口と南口で別に作るんじゃなくて、
うん、
かっちゃんこさせるっていう、
うん、そう、まあそもそもなんですけど、そのホームページってそのただチルチアで1個作っちゃって、でそこに何ていうのかな、リンクさせるような形で店舗の情報を載せるっていうのが、まあ、一番こう SEO 的には良かったりするんですけど、でもうちのお店の場合それぞれがこう個性ある店にしたいと思ってるんで、うん、まあバラバラに作ってるんですよね。で今回まあ高円寺北口に作って、まあ、南口にもあるんですけど、そのホームページを2つ作っちゃうと、まあ、SEO 的にいろいろ問題も出てくるかなっていうのとか、
うん、同じ高円寺っていうキーワードで
分
かりづらいっていう、
うん、まあ、言ったらまあ情報は違くするしますけど、それでもやっぱ被っちゃう、まあ、店の名前がまず被っちゃってるんで、両方上位に上げるって多分難しいのかなっていうのもあったし、あとはまあ南口店のまあ元々のホームページがあんまり僕が気に食わなかったっていうか、
うん、
なんていうのかな、まだそこまで僕の中でそのホームページを、うん、作るノウハウというか、そういうものが、しっかりとこう出来上がってなかった、仕上がってなかった状態の時に作ったものだったんで、試検証的になんで、まあ、それをまあ変えたかったっていうのもあったんですよね、
うん
うん、いつかでもまあじゃあこの北口の新店舗出す、にあたってホームページは作んなきゃいけなかったんで、じゃあ南口と北口一緒に作って、まあ、ある意味こうディブランディングというか、しようっていう、まあ、うまくこう南口の情報を伝えきれてなかったホームページだったんで、それがやっぱり集客が、まあ、こういうふうに集客それでもうまくいってたんですけど、まあ、もっと多分いくだろうなっていうのを、うん、まあ、それは吉祥寺のホームページ作って思ったんですけど、やっぱあそこまで作り込むと、まあ、結構集客もあの吉祥寺はできたんで、まあ、それを高円寺に今回、なんていうかな、ノウハウを注入して作り直したっていう感じですね、
うん、はい、じゃあまだその吉祥寺、まあ、高円寺うまくいってるとはいえ、
うん、
こうポテンシャルを生かしきれてなかったっていうところがあったっていう、そうそうそう、なるほどですね、うん、どうですか、新しくなかなかこう、まあ、新しくね北口店も個性的じゃないですか、
うん
うん、でまあ、ホームページもこう、まあ、それがね反映されてると思うんですけど、
はい、
お客さんからの反応だったりとかなんかあったりするんですか、
うん、ホームページ見ての反応、まあ分かんないですけどね、その単純にホームページが来たっていうお客さんももちろん増えましたし、うん、まあ良かったのはその北口も当然もお客さん、新規のお客さん増えたのもあるんですけど、南口も増えたんで、
うん、
まあ、相乗効果的になんていうかな、分散はしてますよ、当然分散はしてるけど、なんか思ったより南口のお客新規のお客さんが減らなかったっていうか、
うん、
のがあったんで、やっぱりそのホームページでしっかりとこうなんて言ったらスタイルの部分を伝えきれたのが良かったのかなみたいなふうには思いますけど、
なるほどです、
うん、
まあ、どちらの両方のお店のスタイルを、
うん、そうですね、
伝えてっていう、
うん、やっぱ南口店は南口店で、うん、まあ、自分の中でどういうイメージ、まあ、よりクラシカルなあのバーバーがまだそこまでその時3年前ぐらいの時って、流行りきれてなかったというかっていうところがあったんで、まあ、そういう要素も入れつつ、まあ、うちの店っぽさというか、ストリートカルチャーっぽさも入れつつっていうお店を作ったんですけど、 まあでも北口今回の新店舗に関してはもうバーバーも結構増えてきてて、で今後も増えそうだなっていうことも分かってたんで、まあそういったところとも競合しない、よりこうチルチアらしさっていうところをまあ入れたくって、よりその新店舗のスタイルっていうのを強調した形で情報は載せたっていうところですね。
やっぱ世の中のこう流れというか、その時の状態によっても、そのお店の色の出し方みたいな、スタイルの出し方っていうのはやっぱ変えていくっていうことですね。
そうですね。それもあるし、なんかより僕の中でもそのなんだろうな、こうやっていく中でどんどんどんどん、まあ自分で言うのもあれですけど成長していくというか、考えもこうしてったらもっとこう競合しなくなるとか、こうしてったらもっと繁盛するみたいなのが、まあ自分の中で出来上がっていくわけですよね。なんでその3年前と今とではやっぱ全く違くって、全く違うっていうとちょっと語弊ありますけど、まあ、根本は同じですけど、よりこうしていった方がいいんじゃないかっていう部分は成長できてると思うんで、まあ、それをまあ単純に今回の新店舗では導入できたっていうところですかね。
3年前はサブウェイドローイングっていう、こ
う
コンセプトもまあ なかったわけ
ですね。なかったですね。そういう、なんとなくではなかったですけど、うちのストリートカルチャーっていう部分と、まあ、バーバーっていうのを組み合わせた、お店を出そうっていうところで高円寺は始まりましたけど、今回に関してはもうバーバーは普通だから、じゃあ他と差別化する上で、まあ、よりうちのオリジナリティを出す上でどうするかっていうところで、まあ、テーマをしっかりと作って、まあ、サブウェイドローイングっていうアンリー・ウォーホルの、テーマから、そういったグラフィティアートだったりとか、まあ、よりストリートカルチャー、アングラのストリートカルチャーっていうものを前面に出したお店作りをしたっていうところですよね。でそれをしっかりとホームページでも反映させたし、まあ、内観とか外観でも反映させたっていうところですね。
なるほどですね。分かりました。じゃあ今後はその新店舗だとこんなことをしていくとか、なんかありますか、計画というか。
新店舗では、まあ、そのグラフィティアートを、書いてもらったのも、まあ、そういった世に出てないアーティストをなんか床屋を通じてこう発信していきたいみたいなのもあったんで、それ書いてもらったんですけど、でまた写真とかも貼ったりとか、フォトグラファーかつ、まあ、アングラで活躍してるフォトグラファーの写真を貼ったりとか、あとこう最近もなんかそれ勝手にうちのスタッフがやってたんですけど、そのスケーボーのボードの裏にこうアートをなんか書いて、作品を作ってるアーティストの人がいて、でその人の作品をうちのお店の壁に展示してたんですけど、
勝手にやって
た、勝手にやってました。ただまあその僕の趣旨というか、この基地高円寺ではそういうことやっていくよっていう話言ってたんで、
はいはい、
まあ、それを多分組んでやったんだと思うんですけど、まあ、全然いいんですけどそれをやってくれて、はい、そういったなんか、床屋じゃない、全然そのストリートカルチャーっていう部分を、まあ、世に発信、そういった形でアーティストとを発信していくっていうことはしていくと思いますね。まあ、あとは何ですかね、まあ、集客においては、まあ、今現状のことを続けてやるっていうところですかね。別にやり方的には間違ってないんで、引き続き、まあ、そのアーティストを使うことでのもう、なんていうの、そっちのアーティストのフォロワーとかのにもある意味こう宣伝にもなると思いますし、まあ、アーティストにとってもうちのお客さんにも宣伝になるんで、まあ、ウィンウィンな形にもなるし、まあ、あとは今までやってることを引き続きやっていくっていうところですかね。な感じですね。
なるほどです、
はい、
分かりました、
はい。
まあ、いろいろネット媒体とかね、もういろいろやり尽くしたってところで、じゃあその他の人が真似できないようなこ
う
コラボだったりとか、そういったところにこ
う
力を入れていくっていう、
そうですね。もうなんかそれよりももう次の店舗とかの、
はいはい、
もう改装もね、中野の本店の改装もしようと思ってますし、まあ、さらに来年のことも考えてるんで、もう次へ次へと頭は
次を
動いちゃってますね。
なるほどです、わかりました。じゃあまた次回以降のなんか次のお店の話とかも聞かせてください。
はい、
はい、じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。 この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二頭傭兵と検索し、検索結果の一番上に出てくる二頭傭兵公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。